アンヌーの
佐賀の小部屋。
さあ今日も始まりました佐賀の小部屋。福岡のお隣佐賀県に関する耳寄りなニュースやお出かけ情報がたっぷり詰まっている部屋なんだとか。毎週私たちアンヌーがこの佐賀の小部屋を訪れ、小部屋で待つゲストの方からいろんなお話を聞いていきます。今日はどんなゲストの方が待っているんでしょう。おはようございます。
おはようございます。佐賀県園芸農産課高木智成と申します。
はい、高木さんどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、さあ今回はどんな話題をご紹介いただけるんでしょうか。
今日は佐賀県が誇るお茶、嬉野茶についてご紹介したいと思います。
はい、嬉野茶美味しいですよね。私も自分用はもちろんのこと、贈り物などでよく購入します。こう香りがよくまろやかな甘みがあるなーなんて私は思って大好きなんですけれども、嬉野茶の特徴をまずご紹介いただけますか。
嬉野茶は佐賀県嬉野市で主に栽培されていて、名前の由来となっております。嬉野市はなだらかな山間で霧深く、昼夜の温度差があって、日照量などの条件がお茶の栽培に適した土地になっております。嬉野茶の代表には日本茶の中では珍しい独特の丸みを帯びた形状から玉緑茶と呼ばれるものがあります。
はい、
お茶の形が丸く、緑茶の艶も深くて、香りや旨味が強いといった特徴を持っていて、急須の中でゆっくりと茶葉が開きながら旨味を抽出していくので、注ぐたびに味や香り、旨味の移り変わりを楽しめるお茶としてとっても人気があります。
はい、まさにキーワードともいえる旨味が嬉野茶の魅力の一つだなと話を聞いていて思いました。日本茶の品評会でも大変優秀な成績を収めているんですよね。
はい、そうなんです。第78回の全国茶品評会では4冠を達成しました。
おお、4冠、それはすごい。この品評会とはどういったものなのか教えていただけますか。
全国茶品評会は全国のお茶の産地から出品されたお茶の審査が行われます。その年の優秀なお茶を選定して、おおむね7茶種8部門に分かれていて、それぞれの部門で最高賞が選出されます。それぞれの部門ごとに優れた成績を収めた産地に対して産地賞も授与されるものになっております。
なるほど。そして今年度はどんな評価を得たんでしょうか。
今年度は静岡県で開催されまして、第78回全国茶品評会の無脂性玉緑茶の部と釜炒り茶の部の2つの部門において、嬉野市の茶生産者が最高賞となる農林水産大臣賞を受賞しました。
素晴らしい。
また、この2つの部門において嬉野市が最も優れたお茶の産地に贈られる産地賞を受賞しました。全国茶品評会での4冠は2年連続になっております。
なんと、はい、
今年度全国茶品評会においてこの4冠を達成した産地は他にはありませんでした。
全国的に見ても高い評価を得ているというのがよくわかりました。いやー、こういったお話を聞いていると嬉野茶が飲みたくなってきました。特に今の寒い季節、温かいお茶でほっと温まりたいですね。高木さん、自宅で美味しくお茶を飲むコツあったらぜひ教えてください。
お茶を美味しく入れるポイントは、お茶っ葉の量とお湯の温度を意識することです。
はい、
湯飲み1杯のお茶を入れるときは、だいたいお茶っ葉3グラム程度で湯飲み1杯分、だいたい140ミリ程度になります。
はい、
3グラムがちょっと分かりにくいんですが、ティースプーン1杯程度と覚えてもらうと良いです。
うん、なるほど。
お茶の温度は70度から80度程度が目安になります。沸騰したお湯を 2,3 度湯飲みに移すと湯が冷めます。1回移すとだいたい10度ぐらい温度が下がるそうです。
おお、分かりやすい。
急須に冷ましたお湯を入れて60秒から90秒程度待ちます。ちょっと私の場合は、お湯を入れてから急須の中のお茶っ の濁りが澄んでくるのを待ってから入れるようにして飲むことが多いです。
おお、なるほど。急須の中のお茶の濁りが澄んでくる、これは見た目にもね分かりやすいなと思いました。
実は、佐賀県内には、嬉野茶サポーターの店に登録されたお店があって、そこでも美味しい嬉野茶や嬉野茶を使ったスイーツなどを楽しむことができます。
なるほど。嬉野茶にはたくさんのサポーター、応援団がいるわけですね。嬉野茶サポーターのお店とはどういったものなんでしょうか。
佐賀県で、令和5年度から始めた嬉野茶ファン拡大プロジェクトにおいて取り組んでいるものになっていまして、
はい、
このプロジェクトの中においては、嬉野茶や嬉野茶を使ったスイーツなどを取り扱う店舗に対して、嬉野茶のサポーターの店としてご登録いただいて、公式の SNS やホームページで、店舗の情報を発信する取り組みを行っております。
はい、こちらインスタグラム嬉野茶アナバー佐賀を見てみると、たくさんのお店がピックアップされています。お店だけでなく、お茶の生産に関わる情報なども、たくさん美しい写真とともに紹介されています。こういったね、お店を紹介してくださると行ってみようという意欲が高まるんじゃないかななんて思いました。この嬉野茶サポーターの店、目印などはあるんでしょうか。
登録いただいた店舗には登録の認定証のほか、ノベルティとして嬉野茶サポーターの店のタペストリー、ポスター、アクリルスタンド、オリジナルシールを配布しています。ポスター等が飾られているかと思います。
はい、こちらをめがけてぜひお立ち寄りください。ちなみに嬉野茶サポーターの店は佐賀県内にどれくらいあるんですか。
現在の登録店舗は93店舗ほどとなっております。
おお、
今後130店舗まで登録を増やすことを目指しています。
はい、
県内の嬉野茶サポーターの店は嬉野茶マップというサービスでウェブから検索することもできます。
はい、こちらもぜひ皆さん公式のサイトをご覧になってみてください。わかりやすいなと思ったのが、お茶飲む食べる買う体験するとジャンルごとに分かれている点、そしてエリアも、とってもわかりやすく地図として掲載されていますので、あなたの好みそして目的に沿ったお茶の情報が手に入ることでしょう。ちなみに高木さん、登録店舗を増やしていくために行っていることなどはあるんでしょうか。
今年度は登録店舗限定のセミナーを行って、インスタグラム等の広報で活躍されている講師をお呼びして、写真の撮り方やインスタグラムの活用講座を行いました。さらに今年の2月頃にはサポーターの店を巡りたくなるような周遊企画を展開する予定となっています。
おお、このね、サポーターたちをつないでいくっていう企画も準備していらっしゃるんですね。ちなみにこの嬉野茶サポーターの店に登録したいというお店はどうしたらいいんでしょうか。
まず嬉野茶のサポーターの店の登録条件が2つございまして、はい、まず1つ目が、小売店、飲食店、宿泊、体験施設などであって、このプロジェクトの趣旨にご賛同いただけるということ。で、2つ目が嬉野茶を使った商品メニューを販売している、もしくはお茶の体験をできる、そういったところになります。今後販売提供を予定している店舗であっても大丈夫ですし、もちろんスイーツや加工品の使用、そういった商品の販売をしているところも大丈夫になります。
はい、ぜひ、私たちもという方はね、注目していただきたいんですけれども、登録までの流れも教えていただけますか。
登録までの流れは、まず一つ目が、専用の申し込み用紙がございますので、必要事項を記載してメールもしくはファックスでお送りいただければと思います。ホームページにも掲載しておりますが、二次元バーコードを読み込むとウェブでも簡単に申し込めます。登録完了が終わり次第、事務局から登録証や先ほどご説明したノベルティグッズをお送りいたします。
は はい、ぜひ、100店舗を超える仲間サポーターを目指していますので、私たちも参加したいという方は情報を手に入れていただければと思います。お茶お家でゆっくり楽しむのもいいんですけれども、こういった一つの旅の目的にしてみてもとっても楽しい旅ができそうだなと思いました。今日ご紹介いただいた嬉野茶サポーターの店については、嬉野茶のインスタグラムや嬉野茶マップをぜひ検索してみてください。もちろん佐賀の小部屋の番組ブログにもリンクを貼る予定ですので、ぜひチェックしてくださいね。最後に高木さんからリスナーの皆さんへメッセージをお願いします。
はい、佐賀県のお茶は、とっても品質が良くて、特に主産地の嬉野市は全国のお茶品評会で何度も最高賞を受賞されています。最近は渋みが少なくて、飲みやすいお茶の品種も多く栽培されていまして、お茶を久しく飲まれていない方、若い方でも一度飲んでいただけると驚かれるのではないかと思っています。お茶やお茶を使った商品、スイーツなど多くございますので、大切な人へのプレゼントにも最適です。県の方では嬉野茶の広報にも力を入れております。ご協力いただける方はご連絡をお願いいたします。最後になりますが、令和8年度には佐賀県で全国お茶祭りを開催する予定となっております。多くの方に嬉野のお茶を届けたいと思っておりますので、どうぞお楽しみにお待ちいただければと思います。
はい、ありがとうございます。嬉野茶はとっても美味しくて、飲むたびに私も美味しいと声が上がってしまうほどです。ぜひお茶の時間も旅にも、そしてですね、おうち時間にも取り入れてみてはいかがでしょうか。全国お茶祭りも楽しみです。ということで高木さん、改めて今日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
このコーナーはポッドキャストでも聞くことができます。番組のブログページからぜひアクセスしてみてください。さて、来週はこの佐賀の小部屋でどんなお話が聞けるんでしょうか。お楽しみに。
アンルーの
佐賀の小部屋。
佐賀の小部屋。